おはようございます。
おはようございます。
さて、私たちは今受難節、イエス・キリストの十字架を覚えるそのような期間として、過ごしております。そしてその後には復活という喜びがあるんだ。私たちは苦しみで終わるのではないということをぜひ心に留めながら、今の時を、十字架の意味がどんなことだったのかを希望の中でそれを見つめることができると思います。多くの場合はいろいろな辛いことが出てきたり、悲しいことが起こったり、そしてまた特に命に関わる事柄が出てきたときに、私たちは本当に落ち込みます。しかし福音は、それがなぜ福音だと言えるかというと、復活があるからであります。永遠の命へ新しく生まれ変わるという、その望みがあるがゆえに、私たちは今の時をちゃんと過ごすことができる。つまり自分の内側にある罪の重さや大きさというものに向かい合うことができる、そのことをこう覚えます。特に全てのことにおいて命の尊さということを、この一年間私たちは様々な出来事を通して教えられてきております。人の命が失われることの悲しさ、痛み、それは大震災によって多くの人々がそれを味わったところでございます。そして一年経ってもその痛みや悲しみは決して消えることはありません。命の尊さとか命の重さということを私たちはよく口にするし、また聞いたこの一年だっただろうというふうに思われます。私たちの人の命の重さということを実感させられた一年でありましたが、しかしもっと比較の問題ではありませんけれども、命の重さというものを私たちにもっと大きくこう教えてくれるのが、これがイエスの死ではないかなと思います。なぜならば、イエスの死は私たち人間の罪の結果であるということが言えるからであります。いろんな災害が起こり、そしてまた病のゆえに死んでいくという事柄は、それでも命の重さやその痛みというものを感じます。しかしイエスの死は、そのような自然の災害は病ではなくて、私たち自身がイエスを死に追いやったという、その命であります。それは誰かの死ではなくて、誰かが原因ではなくて、私の罪がイエスを死に追いやった、そういうイエス様の死であります。しかしこのイエス様の死は、聖書を先ほどお読みいただいたところの見ますと15節で、それは何もイエス様によって明らかにこの示されたわけではなくて、初めから神様はそのご自分の民と契約を結ばれるときに、その時にこの贖いという身代わりに、罪の身代わりをさせるという、そのご計画を持ってイスラエルのためにずっとそれを教えてきたんだというのであります。ですから今イエス・キリストの血が流されたという印の、イエス・キリストの血という印を持って交わされた新しい契約、それは突然出てきたことではなくて、初めの契約、特にここではイスラエルがエジプトから出て、シナエのこの山で神様と結んだ、モーセを通して結んだ契約のことを指しているだろうというふうに思われます。そのところからすでに 私たち人間の罪のためには血が流される必要があるんだ。命が代わりに捧げられなければ、私たちの罪は決して神様の前に許されるようなものではないんだということをずっと伝えてきた。そして今、どのような、いかなる契約も、神様と結ぶ私たちのいかなる契約も、血を流すことなしには、批准されないんだ。認められない、承認されないんだということを、さらに示すために、16節で、今度は遺言という言葉を使います。この遺言という言葉も、実はこの契約という言葉も同じ言葉です。同じギリシャ語の言葉です。ですから、契約には遺言者の死亡証明が必要ですという、遺言も契約である。同じだよ。つまり生きている人が死んでいく人たちに対して、なした一方的な契約であります。そうですよね。死んだ人に対して遺言書を、これ取り消してくれとかなんとかって、後で消すことはできません。それと同じものだというのであります。神様からの一方的なこの契約。それは、イエス・キリストを通して、イエス・キリストの、その神様に対する贖い、償い、私たちの代わりの償いを通して、私たちが神様に清められ、そして受け入れられるという、この遺言は、私たちは後に自分たちの都合でどんなことがあっても取り消すことのできないものであります。あの人、この人ではなくて、誰に対してもです。これは神様が定め、イエス・キリストを通して残された、契約です。これを誰も否定することはできません。ですからここにあります。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。で、その死亡証明が血だって言うんです。十字架の血だ。私たちはこの元来契約に血を注ぐ、昔からよく血判書なんてのがありますよね。血を出してこう、はい、って指でやって、そのように血の重さというものをずっと人間は命に血は関わるものとして、命がけという意味で血の遺言というのが非常に重要視されています。それに習って、それに教えて、神様は私たちに遺言、死亡証明書としての血の、その印というのを今なされた。それがイエス・キリストの十字架上での流された血である。だからこれは遺言なんだ。誰に対してもこれは取り消すことのできない、いや誰もそれをこの無視することのできない遺言書なんだ。ということを強くに16節で語ります。そしてイエス・キリストはそれを有効にするために、遺言書が有効になるために17節でそれを繰り返します、強調します。遺言者が生きている間は決して効力はありません。イエス・キリストは十字架について死んだんだから、だからそれは今効力があるんだ、全ての人に適用されるんだ、こういうふうに強調しているわけです。それなのに私たちが勝手にこれは無効だとか、こうでなければならないというその遺言書に対して異議申し立てをして、それを書き換えるということはできない。どんなに自分が罪深くても、自分がどんなに自分で自分が嫌であろうとも、でもイエス・キリストが私たちに残された遺言書は、私たちに対して有効である。すべての人に対して有効である。イエス・キリストの十字架が、死がある。死んだという事実が、その遺言書が確かであるということの証明に他ならない。 つまり命がけの証明をイエス様はされたというのであります。そしてこの人間が残す遺言書との遺言との違いがございます。この神様、イエス様を通して神様が私たちに対して成してくださった遺言は、これは特殊なものであります。特殊な契約です。なぜかというと、人間の遺言は一人だけに適用されますけれども、キリストの遺言は一人だけに与えられるのではなくて、実に多くの人に分け与えられるというからです、ことです。それは27節をちょっと見てください。27節に、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、とこう書いてあります。キリストの残された遺言書は、すべての人が一度死ぬということがはっきりしており、また死んでおしまいではなくて、死後に裁きを受けるということも、これもはっきりしていることからだ。多くの人は死後のことは死んでみなきゃわからないとよく言われます。確かに私たちは愚かにもそのように豪語いたします。しかし死んで蘇られたお方が言うのであります。死んでおしまいではない、死後に裁きがある。イエス・キリストの復活というのはその意味でとても重要であります。死んでおしまいだという考えに対して、死んでおしまいではないということを明らかに示されたのはキリストの復活だからです。その死んで蘇られたお方が言われるのであります。死後に裁きを受けることが定まっている。だからイエス・キリストの遺言書が必要なんです。死後の裁きから救われる。28節、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたとあります。キリストの遺言はには多くの人の罪を背負う、あがなうために捧げられたものだと言っているわけです。人の遺言とは違います。そしてまたこれは特に多くの人にのために、多くの人の罪を負うために死なれたことですから、ですからこれは多くの人にむしろ伝えなければならないという、逆に誰かにじゃなくて多くの人に伝えなければならない、そのような内容を持った遺言であるということであります。なぜならば26節、もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのですと言っています。ただ一度です。何度もではない、ただ一回だけ。一回だけで、先週もお話ししましたように、永遠の贖いであり死でありますので、ただ一回で十分であります。ですからそれは多くの人に適用されるためには、このただ一回の死が、これが多くの人の罪を負うためなんだということを多くの人に伝えなければなりません。それが実はイエスが命をかけて残された遺言書の中身であります。性質です。そしてこの救いは、何かと言いますと、ここには書いてありませんけれども、何度も繰り返されるものではありませんし、この財産は、救いという財産は古びることも腐ることも盗まれることもありません。しかもこれは分け与えれば分け与えるほど豊かになっていく財産だとあります。 そうして戻りますが、18節以降、またしつこいようですが、なぜイエス・キリストの残された遺言が、契約が結ばれるために仲介者の死が必要になるのかということについて18節からまた述べています。したがって初めの契約も地なしに成立したのではありませんと、このように初めの契約、これも先ほど言ったあのモーセによってなされたあの契約であります。ちょっとそれを開いてみましょう。確認をするために出エジプト記を開いていただきたいと思います。出エジプト記の24章、3節から、ちょっと長いですが全体を、24章の3節から、よろしいですか。そこでモーセは来て、主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられることは皆行います。それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。そしてモーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てた。それから彼はイスラエル人の若者たちを使わしたので、彼らは全焼の生贄を捧げた。また和解の生贄としてお牛を主に捧げた。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に関して、主はあなた方と結ばれる契約の血である。このようにして、最初のヘブル書に戻りますが、初めの契約、神の民となり、また神が民の神となられた、その契約もこのようにして仲介者自身の血ではありませんけれども、血が流されたことによって締結された、つまり命によって締結されたという意味であります。そして19節でそのことを少し大雑把に述べていきます。モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語って後、今創世記、実は出エジプト記を読んだところです。水と赤色の羊の毛とヒソプとの他に、子牛とヤギの血を取って契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の地であると言いましたと、こう言ってます。ここのところを見ますと、先ほどの出エジプト記の中で全然載ってないことがここで言われています。どんなことかというと、牛とヤギの地、ヤギも入ってませんし、羊の毛とヒソプトの他にっていうその言葉もありません、出エジプト記には。ただここのところではそれが入れられているんです。なぜかっていうと、ここではどのようにしたかということが中心ではなくて、血によって全て印がつけられるということが重要視されます。ですからここのところでヘブル人の記者は言うんです。どんなものでも、どんなことでも、血によって印がなされなければそれは無効である。特に旧約聖書の時代から血の尊さというものをイスラエルの民はずっと学んできている、教えられてきている。そして今イエス・キリストが全てにおいてっていう意味で、このヘブル人の記者は、あの器具に対してもっていうことで、いろんな祭壇も全部、そして契約の書にもまでもっていう言い方で、ここに血が注げられたと言っているわけです。これは旧約聖書そのものにはそんな記録はございません。でもここでこのヘブル人の記者が言っているのは、 どれ一つ残ることなくということです。どんなものでも、私たちの日常生活のどんなことにおいてもってにつながるだろうと思います。どんな人に対しても、またどんな事柄においてさえも、イエス・キリストの贖いがあって、私たちは神からの恵み、救いだけではありませんよね、日々の恵み、それもキリストの贖いのゆえに私たちは与えられているんだ。キリストが通して神様が私たちと結んでくださった罪の許しの贖いのゆえに、私たちは神様の日常的な様々な事柄、どんなものに至るまでも神様の恵みによって私たちは今与えられている。それはキリストの十字架の贖いによるんだ、血の犠牲によるんだ。私たちは、私なんかもそうですけれども、食事をするときに神様感謝しますというふうに祈ります。それはややもすると形式になってしまうことがあります。そして私たちの生活の中で、すべてのことにおいて神様の恵み、神様が罪許してくださり、神のことをしてくださったという、その神様の契約によって私たちが今受けているすべてのものが神様によって恵みとして与えられているということに、いつの間にか思いを忘れてしまう、取り除いてしまう。そしてキリストの十字架の贖いのどんなに偉大であったかを過小評価していってしまうような生活や思いに至ることがございます。しかしここのヘブル人の記者は、旧約聖書には書いていない事柄も含めてここに強調しているのは、先ほど言いましたように、どんなことでもキリストの贖いなくして清められ、そしてキリストの贖いなくして私たちは神様から受けるも恵みはないんだということを言います。ですから21節でもそうです。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それは旧約聖書にはありません。器具にまでするっていうのは。レビ記の中に少し載っていますけれども、しかしそれも一部であります。しかし22節が言いたいんです。それで律法によればと言っています。律法をの言っていること、旧約聖書のその契約の書をそのまんま言ってんじゃなくて、実はそういう全てのものに血を注がれたということを通して、そのこと自体が律法の言っていることで、何かというと、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。これが結論です。逆に言うならば、どんなものでも、どんな人に対しても、キリストの血の注ぎを受けるならば、罪の許しは実現をします。だから、もう一度読みます。27節、28節の勧めがあるのではないでしょうか。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度、ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。キリストが再臨される、もう一度来られる、十字架において一度だけ私たちの罪のために死なれました。多くの人の罪を負うために一度、それは十字架においての一度だけのものです。そしてまた繰り返して犠牲を捧げることはもう必要としないという意味で、イエスの十字架は一度だけであります。一度だけ死なれました。しかもそれは繰り返しを必要としない一度だけであります。何度も何度も私たちは繰り返される贖いが必要だ、行いが必要だともし言うならば、その 救いの約束、契約は不完全だということになります。繰り返されるということは相対的なものということです。古いもの、新しいもの、そしてまた別のもの、そうではなくて、不完全ではなくて完全なものである。神の技は完全、一度だけで十分、それがキリストの贖いが絶対的で完全だということであります。そうしますと、私たちも同じです。私たちの人生もある意味で命を削るという言い方をする人がいます。命を育むとかね、成長させるとかって言い方はありますけれども、どうも最近年のせいか命を削るという意識の方が強いですね。生まれてずっと成長していくんじゃなくて命を削っていくっていう感じがします。見た目では成長して大きくなっていくかもしれませんけれども、でも人生って命を削っていくことかな、なんていうのを思うことがあります。ということは何が言いたいかというと、同じ日は二度と来ないっていうことを言いたいのであります。私たち人生はやり直すことができるとよく言われます。でも私は人生はやり直すんじゃなくて、やり直したいような人生であっても、それも一度だけの人生だと思うんです。やり直しではなくて、それを土台としてまた歩んでいく、そういう人生だと思うんです、人生って。ですから人生をやり直すという理解は私の中にはないのであります。それを積み重ねていく、そして私たちは今日という日は二度と戻ってこない、このことをヘブル人への手紙は三章を開いてください。三章の中で前もって言っているのであります。三章の七節八節。詩編を引用していますが、七節からお読みします。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの地に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息には入らせない。これはイスラエルの民がね、出エジプトして追いきながら約束の地に入れなかった。次の世代が約束の通り入りましたけどね。なぜならば心を固くなりした。今日神の御声を聞いていながらそれに従わなかった、それを疑った。このヘブル人への手紙の中でこういうわけで、その安息に会える人々はでもまだ残っていますと、4章のヘブル人への手紙4章の6節7節ではこう言っております。こういうわけでその安息に会える人々がまだ残っております。前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に彼に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くし何してはならないと語られたのですとあります。確かにイエス・キリストの十字架の死は一度だけです。そしてそれは完全です。イエス・キリストの十字架以外に私たちを救い贖うものはありません。しかしここのヘブル人手紙の9章に戻りますが、記者は言うんです。二度目があるって言うんです。二度目はもう一度来られる。でもその時の二度目ははっきりと二つに分かれるよ。今日もし御声を聞いてその御声に従わないならば、二度目来た時にその時に今日の決断が 次につながりますよ。つまり救われてキリストの来臨の時に救いの完成のためにキリストの来臨を待ち望むのか、裁きを受けざるを得なくてキリストをお迎えするかのどちらかに分かれるんだよ。そのことを警告していきます。ですから私は思うんです。本当にやり直し、人生のやり直しではなくて、人生は積み重ねていくし二度と戻らない。ですから一日一日は大切にしていかなければならないし、この福音が聞かれたっていうこの日一日はとても大切な一日であるし、この日は二度と戻らない。ですからここに対してこの福音を聞いたというこの時点において私たちは神様の前に決断をしていく。その決断がもう一度来られた時のイエス様が私たちに対して取り扱われる扱いに変わってくる。いや、私たち自身がイエス・キリストがもう一度来られる時に喜んでお迎えすることができるのか、うめきの中で迎えざるを得ないかが決まってきますよ。その警告をこの九章の最後にしているわけであります。二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。その幸いをもってキリストをお迎えする。イースターとはまさに、その素晴らしい福音を聞いた私たちが決断をし、そしてキリストの復活と昇天を通して、もう一度来られるキリストの完全な贖いを喜んでお迎えする場所のとこ、そういう喜びのイースターを迎える、それが今の受難節、キリストの十字架を覚えるという日々の歩みではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もし御声を聞くならばと聖書は語ります。ヘブル人の記者は本当にその救いの御業を無駄にしないようにと、聞いたことを、福音を聞いたことを無駄にしないようにと、福音の有効性を、キリストの十字架の意味の、命がけのその贖いを伝えております。なぜならば死んでおしまいではないからであります。また私たちはもう一度復活されたキリストをお迎えする、そのようなものだからであります。どうか神様、あなたの救いを待ち望み、希望を持つ者として、どうぞこの受難節過ごすことができますように。いろんなことがございます。でも神様、あなたの贖いは完全であることをどうぞ覚えて、私たちに平安とまた望みとお与えくださいますように、持ち続けることができるように助けてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。